そんな人。
そんな人9月17日号でございます。お送りいたしますのは松田と、ということで、本日は私一人です。はい、簡単にご説明しますとですね、永井さんがちょっと、ご事情がありまして、またしばらくお休みをいただくことになりましてですね、はい、で、今日はこの放送私一人でお送りしておるんですが、もちろん一人じゃね、反応がないと人間ってすごい喋れないもんで、人間ってやっぱ自分が喋ったことに相手のレスポンスがないと喋りづらいんですよね。なので、私一人喋りは苦手ですので、本日はちょっと特別ゲストをお呼びしています。ということで、オープニングですが早速呼んでみたいと思います。酒井さん。
はい、どうも、はじめまして、酒井です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はじめまして。
はじめまして。こちらの番組でははじめましてです ね。
僕は別にはじめましてじゃないんですけど
そうですね、松田さんはのはいと、はい、
今日お呼びしました酒井さん、そんないプロジェクトで、どの番組で担当されてるんでしょうね。
はい、リーダーである竹内さんの番組ですね、はいはい、そんなことないっしょという番組で、はい、ちょっと喋っております。
うん、ちょっと、
はい、ちょっと
ですか。
ちょっとですよ。
ちょっとですか。
はい、
はい、そんなことないっしょね、はい、おなじみ竹内さんですよ。
そうですね、
元、
そうです、
元そんな人の竹内さん、
元そんな人の、
はい、はい、
そうですね、
そうですね。まあ普段僕ら、私も実は収録で酒井さんとお話しするのは初めましての、はい、
そうなんですよ、松田さんとは初めましてなの で、ね、ちょっと緊張していますか。
はい、
今日はよろしくお願いします。
ね、お願いします。
はい、
まああんまりちょっと裏話になっちゃうんですけど、そんなことないっしょとかですね、そんな人とか、はい、そんなプロジェクトの番組は基本的に並行して撮ってるので、
あ、そうです、ね、
普段同じ時間で撮ってるのであんまりお話しすることもないのでですね
そうなんですよ、
今日ちょっと
はい、
楽しみにしてるんですけど
そうですか。
はい、まあただ、はい、ただ先週も言った通り今週はですね、お話ししなければいけないことがありますんで、
はい、
はい、まあ、早速今週のお話に入っていきたいと思いますけど、
はい、
まあ、何の話するかは分かりますよね、は
い、まあこの時期ですからね。
はい、この時期ですからね、はい、
もう待ちに待った、
ね、待ちに待った栗ご飯の季節ですよ。
栗ご飯か。
栗ご飯、まあ、うち今日栗ご飯だったんですけどね。
あ、そうなんですね、はい、あら、初物ですね。じゃあ
初物ですよ。
そう、
もう、いやいやいやいやIT 番組ですから。
あ、そうですよね、はい、栗ご飯の話じゃないですね
栗ご飯の話は、まあ、栗ご飯も好きなんですけど、
はい、
まあ、先週ちらっとお話しましたが、
はい、
来たるじゃないですね、もう来ましたけど、
来ましたね。
9月12日米国時間、
はい、
はい、日本では9月13日の深夜っていう朝方ですかね、
はい、
アップル米国サンフランシスコの方でアップルのイベントがございまして、ついに待ちに待った、
はい、
iPhone ですよ。
はい、 iPhone の
iPhone の5ですよ。これ大方の予想を裏切ってですね、はい、5がついてますけど
予想裏切ってたんですか、これは。
僕だけですか。いや、 iPad 2の次が新しい iPad だったんで、まあ、その時に iPhone もちょっと言いにくいんで iPhone って言いますけど、
はい、
iPhone ももしかしたら新しい iPhone になるんじゃないかと、数字をやめてですね、っていう話がまあちょっとあったんですが、まあ、そういう予想された方は嬉しい方向で騙されたと言いますか、
そうですね、
また iPhone5 という風に数字がお尻についてます。
はい、
はい、まあ、簡単に概要を説明しておきますと、容量は64、32、16GB の3モデル、
はい、
これは一緒ですね、
うん、そうですね、
OS と同じで、
はい、
はい、で、まあ、値段は、まあ、日本の値段はまたおいおいということで、はい、で注目なんですが、まあ、はい、大方の予想通りですね、大きさが大きくなってます。
はい、大きくなりました。
はい、 といっても大きくなったのはこれ長さだけなんですよね。
そうですね、ちょっと縦長になりました。
そうそうそう、縦長になってて、で横長に関して横長横幅に関しては 58.6mm ということで、はい、一緒ですね 4S と、
うん、
で縦だけが 115.2mm から 123.8mm ということで大きくなりまして、
はい、
ちょうど、iPhone はアイコンが、まあ、トップ画面に並んでますけど、
はい、
アイコン1列分増えたということで、
はい、下にもう1列入るってことですか、はい、
そうですね、おう、今までは、4列だったわけです、
はい、
あ、4列とドックですね、一番下の、
あ、そうですね、
はい、が5列とドックになったと、
はい、
はい、これですね、坂井さんはそんな意図をきちんと聞いてるでしょうから、
え、
覚えてらっしゃると思うんですけど、
はい、
僕大きくなってほしくなかったんですよ、
う
ん、
あ、そう、そうやって言ってみえましたよね。松田さん、大きくなったら買わないって言ってませんでした。いやいやいや、あれ違いましたっけ。
買わないとか買わないとか、
うん、言ってませんでした。そうそうです。あ、やばいやばいやばいやばい、はいはいはい、
はい、
えい、あれどうなんですか、そこのところは。
まあまあまあまあ、
まあ、まあちょっとそれはお楽しみ で、
まあ、まあ、しみで、
はい、わ、はい、かりました。
まあ、あの、大きくなりましたということで、縦長になりました、はい、まあ、なんで僕大きくなるのが嫌かって言ってたのあの、片手で操作してると、あの、親指が一番上まで届かない、
はい、あ、そうですね、確かに、はい、
届かなかったんですね。
届かないですよ。
なんでちょっと大きい端末、まあ、今の iPhone はギリギリなんですけど、
はい、
例えば、あの、私のワイフが持ってるですね、
ワイフが持っている、
ワイフが持ってるエクスペリアでは、
は
い、ちょっと私指が届かないんですよね。
あ、そうなんですね。エクスペリアはちょっと縦長なんですか。
はい、縦長かつ横長なのかな、まあ、並べた時も大きいんですけど、ただね、ただね、坂井さん、あの、 iPhone5、
はい、
横幅は同じなんですよ。
はい、そうですね。
で、縦だけが伸びてる。
はい、
これがね、もしかしたらね、まだ触ってないじゃないですか。
はい、まだ見てないですね、
はい、だから意外と握ってみたら、
はい、
大丈夫じゃないのかっていう僕の中での予想。そう
ですね、はい、今こう手にしっくりきてる感じなので、
まあ、そうですよね、
上に伸びただけなので、
そう、握った感じはね、多分同じなんですよ。
そうですね、
まあ、もちろん薄くなってますんで、まあ、若干指は余るでしょう、うん、
そうそう、薄くなったんですよね。
そう、厚さがですね、薄くなっちゃったんですよ、
はい、はい、
今までがですね 9.3 ミリだったんですね、
はい、
がですね 7.6 ミリになりました。
あ、だいぶ薄くなったような。
だいぶ薄くなったです。このサイズの機械でこのぐらい、まあ、このね、数ミリですよ、
はい、
数ミリですけど、この数ミリは大きいですね。
大きいですよね、
はい、で、まあ、ついでなので話しちゃうと、
はい、
まあ、なんで薄くなったかっていうと、まずタッチパネル、
え、
今までって、液晶画面の上に、
はい、
タッチ検知用のパネルがもう一枚あったらしいんですよ。
あ、はい、
うん、でそれが一体化しちゃったっていうことで、だから薄くなりました。まあ、それだけじゃないんですよ、
は
い、
うん、
ちっちゃくするためにいろんな部品をちっちゃくしたらしいんですよね。
あ、そうなんですか、
はい、で、あと目に見えてちっちゃくなったのは、
はい、
ドックコネクター。
あ、そうだそうだ、ドックコネクターがちっちゃくなったんですよね、
はいはい、そう、ドックコネクターがちっちゃくなって、名前がドックコネクターじゃなくなっちゃったんですよ、
はい、あ、なんて名前になったんですか。
ですね、これがですね、ライトニング、
はい、ライトニング、
LIGHTNING、
あ、
電気とか軽いのライトに ING ですね。
あ、
はい、
なんか美白の化粧品みたいな名前ですね。
ライトニングとかホワイトニングとか
ホワイトニングとかね、
はい、
そうか、はい、そんな名前なんですね。
で、今までこう30ピン、まあ、こう見てもらうとピンがいっぱいあったんですね、
はいはい、
30ピンから8ピンになりましたと。
あ、
だいぶスリムになりました。
はいはい、
はい、こういったこともあって、基本、あ、とても薄くなりましたと、
はい、
いうことです。
うん、
いいですね。予約しました？
いや、予約してないんですよ実は
まあね、僕もしてないんですけど
どうしましょう。そうなんですよ、ちょっとですね、私、はい、微妙な時期に iPhone、 私、はいはいはい、使ってるの iPhone4 なんですけれども。
あ、僕と同じ iPhone4 ですね。
そうなんですね。
シリちゃんがいない、はい、
シリがいないんですよ、
はい、大丈夫ですよ、シリいなくても
そうなんですけどね、そう思ってるんですけど、
はい、
はい、微妙な時期に買ってしまったので、
はいはいはい、
まだ2年間のカップが終わってないんですね。
あ、なるほどですね。
はい、なので、はいはいはい、あと半年ほど払わないといけないというローンが残ってるんですよ、はい、
大丈夫です。ダブって払っちゃえば大丈夫です僕はいつもそうしてます。
そうなんですよね、はい、なので、まあ、ちょっとしばらく落ち着いてから買うか、あとなんか、うん、よくソフトバンクでやってる、
はいはいはい、
買えとくキャンペーンっていうのが、
はいはいはいはい、はい、
やるじゃないですか。
しばらくしてるとね、
しばらくしてるとキャッシュバックとか ね
僕らが iPhone4 を使って、まあ、カップ金が残ってますけど、はい、残りのカップ金、まあ、カップ金っていうのは分割の代金ですね、本体代の、
はい、
チャラにしちゃうよというキャンペーンが、まあ、随時行われるわけですよ。
行われるわけですよ、はい、まだ、ね、最初は、うん、ないと思うんですけれども、
そうそう、しばらくしたらね、
はい、
まあ、あると出てくるかは分かりませんよ、もちろん今までのな今までは
流れで言うと
ありましたと、
はい、そうですね、あったので、
まあ、これからあるかどうかは分かりません
あるといいなと思ってちょっと様子を見ています。
これはね、ツイッターで孫さんにお願いしましょう。
あ、そうですね、はい、じゃあちょっとみんなで
お願いしたら
送りましょうかね。
やりましょうって書いてきます、
はい、やりましょうい
や、分かんないですけど、僕友達じゃないんで全然。
そうなんです、
はい
はい
はい、というわけで、まあ、ディスプレイが大きくなりました、
はい、
本体が薄くなりました、はい、でもちろん重量は軽くなりました。
軽くなったんですね。
はい、まあね、僕そんなに今の iPhone4 も重いとは思ってないんで。
そうですか。重いですよ。
重たいですか、まあ、女性だからかもしれないですけど僕ね、軽すぎるのが実は嫌で、
はい、
まあ、全然話変わっちゃうんですけど、
え、
酒井さんビデオカメラお持ちですか。
いや、持ってないですね。
あ、お持ちじゃないですね、まあ、はい、じゃあムービー撮るときはデジカメとか、まあ、iPhone とか。
デジカメとか iPhone とか、そうですね、
まあ、最近のビデオカメラちっちゃいじゃないですか。
はい、ちっちゃいですね。
僕あれがね、小さすぎて軽すぎて使いづらいんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、
軽いとダメなんですか。
はい、どうしてもブレちゃって手が。
ブレちゃうんですね。
うちの家って、
はい、
前も言ったかな番組では、うちね電気屋さんだったんですよ。
あ、
で、はい、うちの父さんのビデオカメラってのは肩に担ぐビデオカメラだったので
大きいやつ、
大きいやつなんですよ、
はい、
やっぱね安定性が違う。あ、家庭で肩に担ぐカメラ使わないですけど。
なかなか本格的だったんですね
まあ普通の家庭ではねありえないですけどねまあ確かにね、重いと、重いは重いで手が疲れてぶれるんですけど、
はい、
軽いとね狙いづらいんですよね。
あ、
パッと画面をこうカメラを振って子供とかを、まあ、子供いませんけど何か撮りたいものを追いかけた時に通り過ぎちゃったりとかするのがあって、ちょっとあまり小さいカメラは好きじゃない、
はい、うん、そうなんですか。
まあ、デジカメに関してもそうですね、
うんうん、
僕一眼レフ使ってますけど、はい、重たい方が、まあ、撮りやすいっていうのが若干あるんで、ちょっと重たいカメラ使ってますけど。
そうなんですね。
まあ、それがね、そのままその話がiPhone につながるとは思いませんけど、
まあ、ある程度の重量はあった方がいいんじゃないかと、はい、
そうなんですよ、
あ
まりこうあまりにも薄くなってると、
はい、
まあ、軽いのもちょっと使いにくいんですけど、薄いのは薄いので、
はい、
肩と耳に挟めないんで。
あ、そうですね、
片手でメモ取りながら通話みたいなやつがしにくい。
あ、そうかそうか、そうですね、
はい、こればっかりはもう昔の折りたたみ携帯に軍配が上がるんじゃないかな。
まあ、そうですね、そういう肩にかけやすい形状になってますからね、
うん、はい、そうなんですよ、うん、というわけで話を戻しますと、
はい、
まあ、20% 軽くなっていると。
はい、
はい、まあ軽いのはいいことですから。
いや、はい、はい、いいことですよ。
はい、で、まあ、あとは LTE をサポートしてる、
はい、
LTE ご存知です
か。 LTE っていまいち私よく分かってないんですけど、うん、
はい、
なんかは、
う
ん、早かったりするんですか。
そうそうそうそう、はい、僕もいまいち分かってないんですけど、はい、次世代高速通信みたいなやつです
、はい、
あまりね、僕も分かってないんですけど、まあ、簡単に言うと早い電波ですね、はい、新しい、すごい噛み砕いて言うと早いサービスです、まあ、これに対応しているということで、日本ではソフトバンク、はい、au、 どちらにも
両方とも
LTE 対応してますと、はい、いうわけです。であとはですね、 CPU が新しい A6 っていう型番の、
あ、はいはい
はい、CPU っていうのは計算する頭脳ですね、 iPhone の、
うん、
まあ、新しくなりましたとかあるんですけど、
はい、
まあ、よくわかりません、
頭が良くなったんですね、
はい、頭が良くなって今でもあんまり計算が遅いとかは思わないからですね正直、はい、でカメラが変わってたり、
はい、
まあ、あとつらつらつらっとあるんですけど、まあいろいろ良くなってバッテリーは8時間を確保してますと。
あ、
連続通話ですね、
はい、
で連続待ち受け225時間、
うんうん、
まあ、そう変わりませんよというわけです、はい、まあ、概要をつらつらと、
はい、
で僕の今日推しポイントじゃないな、
お、松田さんの推しポイント、
推しポイントっていうのかな、
はい、
まあ、iPhone ご購入されるとイヤホンがついてきますね。
そうですね、
はい、マイク、リモコン付き、
はい、
ま、音量アップダウンだったり通話のオフオンだったり、
はい、
でかつ通話する時のマイクがついてて音楽も聞けます。まあ普通のマイク付きイヤホンです、
うん、そうですね、
これが今までも付属してましたが、
はい、
これが新しくなりました。
あ、そうだそうだ、その記事見ましたね。
見ました、
はい、
はい、これがですね新しくなって、はい、まあ、変な形になったんですけど、
変な形になって、
はい、イヤーポッツなのかな、うん、EARPODS、
はい、
はい、またねこれがなんか面白い形をしててですねいや、どうやってなん、まあ、アップルの説明では、
はい、
いろんな人の耳の形をとって、
あ、
でいろんな人の耳の形、
はい、
いろんな人に合うように、
あ、フィット感が増したよという、
フィットする形にしたと、
はいはいはい、
で汗や水にも強くて振動とかにも強くて、まあ、スポーツとか耳につけてジョギングしたりしても取れないと。
ああ、なるほど、
はい、結構あのね面白い形してますよ。
はいはい、そうなんです。
なんていう、何の形って言えばいいんだろうねこれ
ああ、私まだ画像は見てないですよね。
あ、ご覧になってないです。今までのって、はい、あのなんか、
はい、丸い普通の、
はい、丸に網っていうか、
はい、みやみついてる
金属のネット状のものがついてて、まあ一般的な iPhone ですよね、はい、iPhone じゃないですね、はい、イヤホンですかね
イヤホンですね、はい、
一般的なイヤホンの形してたんですけど、
はい、
なんかね、あの新しい形してますよ。
未来的な形ですか。
未来的な形してますよちょっと
そうなんですね。
まあなんていうんでしょう、はい、最近ここ数年かな、
はい、
今までのイヤホンと違って、耳にこう耳の穴の奥まで入れるカナル式っていうイヤホンがまあ流行ってるというか、
はいはいはい、
世の中にいっぱいありますよね、
ええ、
表面がゴム状になってるのかな、
はい、なんかキュッキュッて入れる感じの耳栓みたいに、
そうですそうです、耳栓みたいな感じで完全に密閉されてる、
はい、
あれにどちらかというと近いような形。
ああ、なるほど、は
い、まあ、ただあそこまで柔らかい素材じゃないのかな。
ああ、そうなんですか。
はい、まあこれをですね、まあまだ買うまで僕は装着できませんから楽しみにはしてるんですけど、
はい、しばらく先になりますか。
そうですね、まだ予約はしてないです僕は。
はい、
なんでかって言いますと、
はい、
正直なところ僕は au にしたいから。
あ、そうなんですか。
はい、
あ、もしかして、
はい、
あれですか。
あれなんです。
あ、
はい、まあ、急にまた話飛んじゃいますよ
、はい、
イヤホンの話はそのぐらいで、
イヤホン、
まあ、イヤホンはねまた買ってみてから感想をっていう。
そうですね、
はい、
使用感を、
使用感で au なんですけど、まあもともとまあ it でも僕はずっと永井さんに言ってたわけですよ、は
い、ね
え、あだこうだと、
はい、
もうやれソフトバンクがダメだとかですねダメじゃないんですよ
ダメじゃないって言ってましたっけ。ダメって、
はい、まあ au がいいよねっていう話を、
うん、
ね、あ、大きくなったら買わないとかね
ね、言ってましたよね。
いろいろ永井さんに言ってね、永井さんね、ご迷惑おかけしたんですけど、はい、いなくなったわけじゃないですけどね
もうお休みしちゃったじゃないですか、はい、
僕のせいですかそうじゃないですけど、
はい、
で、真面目な話、 au、まあ、料金プランが発表されてですね、
はい、はい、
料金プランと本体価格がまあつらつらつらっと発表されてるんですが、
はい、
とりあえず一番はですね、
はい、
KDDI さん、
はい、
テザリングを始めるということで、
ね、テザリング、はい、
テザリング、もう一度簡単にご説明しますと、
はい、
まあ、例えば iPhone5 au 買います、うん、で iPhone5 持ってますよね、
はい、
でその iPhone5 がルーターになってですね、
はい、
iPhone5 はまあ 3G 回線もしくは LTE の回線につながってるわけですよ、
はい、
で自分が例えば iPad を持ってるとかとしますよね、まあ、MacBook Air でももちろんいいです、
はいはいはい、
そこの iPhone5 をルーターにして iPhone5 の回線を使ってインターネットが使える、
はい、
まあ、簡単に言うとテザリングってこんなもんですね、
はい、便利ですね、はい、
で今までの iPhone も、はい、ハード的にはハードは対応してました、
はい、
で、日本以外の国では、まあ、国によって違いますけど、はい、テザリング使えているとこあったんですね。
ああ、もうあったんですね。
はい。ただ、日本では、まあその、まあ、簡単に言うと、
はい、
iPhone5 の、まあ、iPhone5 に限らず iPhone の回線を使ってインターネットするわけですから別の機械が、
はい、
まあ、それだけ帯域を食ってしまうと。
あ、なるほど、
簡単に言うとインターネット使いすぎになってしまうわけですよ、ソフトバンクさんなり、はい、au さんの回線をですね、
はい、
だから、許可されてなかったんですね。
あ、そうだったんですね、
はい、でついに待ちに待った au でそれが OK が出て、
はい
はいはい、まあ、これ、詳しい発表がもうされたのかな、 au さんから公式的に。はい、まあ、いろいろつらつらつらっと料金が書いてますので、
あ、
はいはい、料金は調べてください
あ、そうなんですね、
料金携帯電話の料金体験難しいんですもん。
ああ、そうか、複雑だから。ち
ょっとそうなんですよ、またその割引が効いてきたりですね。
ああ、なるほど、はい、そうですか、
まあ、それはですね au さんにて自分に合った料金プランを計算してください
はい、わかりました、はい、
まあ、もしくはインターネットで検索すれば書いてるんですけど
そうですね、
ただ、気をつけなきゃいけないのはですね、はい、使いすぎは注意ということで、月 7.5GB を超えた場合、
はい、
通信量が 7.5GB を1ヶ月内で超えた場合は、速度がですね 128kbps に制限されると。
ああ、
128kbps っていうのがいくつなのかって言いますと、
はい、
まあ、0.128Mbps ですね、
うん、
まあ、いわゆる光が100メガだとか言ってますけど、
あ、
100分の1です、昔の ISDN の倍の速度ですね、
はい、あ、
また難しい説明になっちゃって
うん、なんとなくでも分かるような気はしますね、まあ、昔の、
はいはい、まあ、あの酒井さんとかですね、
はい、
IT 少女だったわけですから、
IT 少女だったんで、
はい、音響カプラとか使ってた派ですね。
そんな
あのあ、そんな昔じゃない、
それはねやってないんですよ。
それやってないです、
はい、パソコン通信やってないんです。
ああ、そうなんですか。
そうですよ、あれちょっと R40 聞いてないんですか
そんなことないですちゃんと僕は R40 はあのそんな人の姉妹番組そんな人 R40 っていうのがあるんですが僕は R40 大好きなんで、は
い、あ、ね、そうですよね、
はい、そうですよ、はい、酒井さんはそんな人 R40 のポッドキャスターですから、
あの1回しか出てないんですけど
それはもうそんな人ですよ。
あ、ね、そうかそうか、そう
です、ね、お尻に R40 がついてますけど、
R40 ついてますけどね、
は
い、
まあ、
そうなんですよ、はい、その昔の時ぐらい遅いという、
ね、そうですね、まあ、いわゆるダイヤルアップって言ってた頃の速度の、
はい、
まあ、まあ、簡単に言うと倍ぐらいですかね、に制限されるんですが、
はい、
これあのお金払うと解除されるらしいんですよ。
お金を払うとっていうか、はい、追加料金を払う、
追加料金をですね、2GB ごとにですね2625円支払うと速度制限が解除されると、
はあ、お金で解決してしまうんですね
お金で解決してしまうわけですよ
そうなんですか、
はい、であもう言っちゃいますと、
はい、
LTE のプランでまず980円、
はい、
でインターネット接続に対して315円、
はい、
でもちろんパケット定額をつけなきゃいけないのでパケット定額が5985円、これは LTE フラット、
はい、
要はこれは LTE のサービスですね全部、うん、だからちょっと高い、
はい、
まあ7000円ぐらいですか。
ああ、
はい、
なるほど。
でただ、iPhone5 に関してはですねキャンペーンが効いてくるということで、基本プランの LTE980 円、 でパケット定額 LT フラットが、5460円、まあ、最大2年間、まあ、割引かれてるってことですね、
はい、あ
で、先ほど通常プランでは、月額525円払っていたテザリングが2年間無料と、
はい、お
ということで、まあ、6000円ちょっとですか。
あ、
はい、で、本体の価格も出ておりますが、
はい、
これがまた僕 au さんのちょっと料金体系が詳しくわからないんで、あれなんですけど、毎月割を24ヶ月適用した場合の実質価格、
はいはい、
要は割引適用後の価格でですね、
はい、
16GB は0円、
うん、
36GB は1320円、64GB が2640円、
あ、
予約受付中と。いや、安いのか高いのか正直分かんないんですけどね。今までも、ね、今までも僕、うん、カップでしか買ったことがないので、
はい、
正直なところ分からないんですよね。
分からないですね。
はい、というわけで、あの au さんばっかり紹介してもひいきですから、
はい、ソフトバンクさんの、
はい、ソフトバンクさんのソフトバンク 4GLT、
はい、
まあ、やっぱり LT があります。
お
ー、テザリングに関しては現状では非対応、
うん、
っていうことですね、
はい
はい、ここは大きな au さんのアドバンテージではないでしょうか。
そうですね、
はい、まあどのぐらい実際の速度が出るかは分からないですけどね、
はい、
で料金プランとしては、おなじみホワイトプランが980円、
はい、
はい、これがまずかかってきます。
はい、
はい、でパケット四方が四方台フラットが、5985円、あ、定額の分ですね。
ちょっとじゃあやっぱり
若干高い、
4S よりは高いんですね。
そうですね、う
ん
うん、で、パケットし放題 4GLTE、はい、これは、重量制っていうか下が2100円、上が6510円の定額ですね。定額っていうかパケット使い放題のどちらかを選択なんで、
はい、
やっぱり LTE はちょっと高い、
高いんです ね、
はい、まあ今までの料金ブランドの差別化でしょうからね、
はい、
はい、で、あと S ベーシックパック、
はい、
これインターネット接続ですね、これが315円はかかります、
はい、
っていう風にはなってるんですが、まあソフトバンクさんもですねキャンペーンは始めてくるでしょう。
ああ、そうでしょうね。
か、まあおそらく間違いないんじゃないかな。はい、で、はい、ソフトバンクさんがですねもう一個、はい、これがすごいのかな、iPhone 5を、
はい、
に機種変をすると、iPhone 4、iPhone 4S を下取りしてくれる。
あ、下取りサービスが
らしいですよ。
あるんですね、
これはソフトバンクさんからの発表で、9月21日より開始する下取りプログラム、
はい
はい、でそれまで使用されていた、スマートフォンを下取りします。
はい、
で iPhone 4S であれば12000円、 iPhone 4であれば8000円、
あ、
らしいんです。
なるほど、下取りか。
はい、でただですね、
はい、
これですね、例えば iPhone 4S は12000円ですけど、
はい、
1000円かけ12ヶ月で割引をしますっていうことなんです。
ああ、 なるほど、
1万円返ってくるわけじゃないですね。いや、12000円、
はい、
月々の料金から割引いていきますと。
ええ、
だからカップ金がいくら残ってるかですよね。
そうですね、
まあでも、まあちょっとこれはそれぞれ皆さん、
そうですね、ちょっと計算、ね、
計算してもらいたいんですけど、はい、よくよく考えるとカップ金を払ってるってことは分割払いじゃないですか。
はい、
普通ローンって組むと、まあ、車をローンで買いましたと、
はい、
だ車の持ち主って実はローン会社じゃないですか。
あ、はいはい、
だからこれってカップ金が残ってたら、
はい、
まだ iPhone を分割支払い中なんで、
あ、
iPhone って自分のものじゃないから、
お、
なんか下取りって変な気がするんですけど。
あ、確かにそうですね、はい、まだ自分のものではないって。
そうですね、
そうかそうか、それ下取りに出しちゃうと、
うん、
これはそのソフトバンクさんに渡さなきゃいけないんですか。はい、
まあ下取りですからね。
そうなんですね、手元に残らないんですね。
手元に残ってお金が戻ってきたら多分嬉しいと思います。
いや、なんかその 変えても、
うん、
その今持ってる4とか 4S ってやっぱり使いたいと思うんですよね、
う
ん、
そうですよね、はい、何かとね、まあ、僕は売っちゃいましたけどあの4を買った時に 3GS は売っちゃいましたけど。
あ、そうですか
ね、まあ、うん、ちょっとその辺はね詳しく確認してみないと何とも言えないので、
はい、
はい、まあ、うん、お得なやり方で買い替えてもらうといいんじゃないかなと思います、
はい、
ちょっとね料金に関してはですね、それぞれ皆さん契約プランでまた変わってきますので、契約前に一度、まあ、au さんなりソフトバンクさんなりのショップに行って計算してもらうことをお勧めいたしますので、
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
というわけで、つらつら喋ってきたんですけど、
はい、
はい、まあね、あとは新しい iPhone についてはですね、
はい、
いろんなとこで情報が出てると思うんで今日はね僕の気になった、はい、新しいヘッドホン、イヤーポッツ、
はい、
あ、ちなみにですね、
お
ヘッドホンって純正品使ってますか？
それがですね、
はい、
つい最近純正品が断線してしまいまして、はい、
あらららららら断線してしまいましたか？
そうなんです。それでちょっと違うやつを買ってきたんですけど、
はい、そうなんですね、
はい、違うメーカーの、もうどこだったかちょっとすいません忘れてしまったんです
おいくら万円ぐらいの？
いや、そうだね、3000円ぐらい
なんですけど、はいはいはい、
なんですけどね、やっぱりね、うん、純正のやつがいいですね。
そうなんですよ、あのね、音質に関しては、
はい、
まあ、純正のはすごい値段無料でついてくるわけですから、
そうです、
ね、無料の割にはいいよって声と、いやいやこれはちょっとっていう声といろいろあるんですけど、
そうなんですね、ま
あ、音質はね人それぞれが取り方ですから、
はい、
いいやつが欲しければ高いやつ買ってくださいと。
はい、そうですね、
まあ、高ければいいってわけじゃないですけどはい、まあそれは人それぞれなんですけど、やっぱかっこいいですよね、あの白いデザイン。
そうですね、かっこいいですよね、
はい、デザインが。いや、音もいいんですよ、
はい、うん、音もいいと思いますし、うん、マイクの音もね、
そうなんですよ、
なかなかいいですし
ね、
はい、
まあ、あのマイクで僕がたまに収録してるぐらいですからね。
え、松田さん、そうなんですか？
そうなんですよ
あら、知りませんでした。
あのね、この今いつも使ってるマイクが壊れた時とか、
はい、
はい、ちょっと外に出てる時とかですね、
はい、
あの僕白い iPhone の純正マイクで収録に参加したり。
あ、実はそうだったんですね。
実は、いや、そんな頻繁にはないですけどね。
あ、たまに、
あの音質が違う回を探していただくとあのマイクでやってますんで。
あ、そうなんですね、
はい、まあ綺麗かどうかは皆さんが聞いて判断
して。いえいえ、はい、まあ、でもね、なかなか、
ね、電話に使うだけですからね。
はい、
基本的には。
そうですね、
はい、ね、そのヘッドホンと、あとは au と、
うん、
はい、お話ししてまいりました。
はい、
酒井さんはどうします？またソフトバンク継続ですか？
ソフトバンク継続だと思います。私はまあそんなに、
はいはい、
テザリング、
うん、
じゃなくてもいいので。
あ、テザリングなくてもいいと。
はい、普通に使えればいいので。
お、そうなんですね。
そうですね、出先でそんなにパソコンはね開けない。
あ、そうなんですね。
はい、なんかその例えば旅行先とかに行っても、
う
ん、まあ、うん、Wi-Fi とか有線とかで、はい、つなげるところのホテルを取るようにしてる
って
、今のところね不便さを感じたことはないですよね。はいはい
はい、うん、僕ですね、 iPad が、まあ、実質 Wi-Fi モデルなんで。
あ、なるほど。
あのゼロから定額キャンペーンっていうのがソフトバンクにあってですね、
はいはい、
はい、あの、まあ、簡単に言うと毎月 3G をですね 100MB までなら基本料無料ですよと。
お、
はい、要は我慢して 3G でiPad 使わなければ料金がすんごい安いんですよ、
はい、そういうのがあるんですね、はい、
だから実質 3G モデルなんですけど、僕 Wi-Fi モデルとして使ってるんで、まあ、Wi-Fi ルーターを持ち歩くか、
はいはい、
Wi-Fi のあるお店に行かなきゃ使えない。
使えないんですね、
はい、でなんで、まあ、iPhone って基本的には常に持ってるものじゃないですか、携帯電話なんで、
はい、
それがねテザリングできるとなるとですね、
うん、なるほど、魅力的ですね、うん、
あとは気になるのは、まあ、LTE が田舎なんで、うち、
あれ
大分なんで、
はい、
どのくらい LTE が実質使えるようになるか。
あ、使えない地域が、そうか、あるんですね。
そうなんですよ、新しいサービスの LTE は、はい、順次拡大していくということなので。
順次、
はい、
まあ、怖い言葉ですね
だいたい都会の方から埋まっていくんですよ。
そうですよね、
はい、なんでそれでどのぐらい使えるかっていうのと、あとはね電池ですよ。
ああ電池、あそうか、うん、
普通に待ち受けしてるわけじゃなくて、はい、まあ、簡単に言うと iPhone がルーターの役目をするんで、はい、その状態で使い続けると電池がどのくらい持つのかな。
そうですね、
はい、
はい、
いやもう夢は膨らむばかりですよ。
夢は膨らみますね。
はい、ということで、はい、いつ発売になるのかと言いますと、いつですか。
21日だったと思います、
は
い、
その通りです。
はい、
これは、日本でも21日。
はい、そうなんですね。
アメリカでも21日。
はい、
はい、
これって日本が先行発売ってことになっちゃうんですか。
そういうことでしょうね。ああ日付変更線の関係で。
そうですよね。
はい、ゼロ度に経度、緯度、
はい、
経度ですか、
わかりません。
まあ一番早くね日が明けるのはあれですか、
はい、
どこなんでしょうね。
どこなんでしょうね。でも日本早い方なん
ですね。日本は早い方ですね、東の国なんで、はい、
ええ、
はい、で日本は先行発売という形になるんですかね。
ええ、楽しみですね。
9月21日発売予定ということで、
はいはい、
でそれに先行して、iOS6 がですね、9月19日から配信開始ということで、
はい
はい、ただ日本でも19日からダウンロードできるかはちょっとまだ不明ですよ。
あ、そうなんですね、
ということになってます、
はい
はい、まあそんなにね今まで開いたことなかったんで、
はい、
大丈夫とは思うんですけどね、うん、はい、iOS6 もですね、もうどんな機能がついてるかは、
はい、
どこでもね、まあ、そんな人でも再三ご説明しましたけど、
はい、
はい、もう先に情報が出てるんで、
はい、
大丈夫と思います。でまたここでですね、アップルがですね、
はい、
各国で使える機能使えない機能っていうのをまとめてますけど。
ああそうなんですか。
まあ一例を挙げますと、日本で使えないのは建物の 3D 表示、
あ
渋滞状況、
はい、
ビジネスレビュー&写真。ちょっとビジネスレビュー&写真ってどんな機能か分かんないんですけど、
ビジネスレビューなんですかね、
はい、うん、の機能が、まあ、マップの中で使えない機能と、
はい、
で Siri に関しては、ローカル検索、レストラン情報、
あ
レストランのレビュー、レストランの予約、はい、映画のレビュー、上映時間、
ああなるほど、
は非対応です。
はい、
ということですね。まあしゃあないですよねこれはね。
まあちょっとね、うん、なんかアメリカの情報出されてもしょうがないですからね。
困りますからね。
困りますからね。
ね、アメリカの映画館で踊る大捜査がやってるわけじゃないですからね。
やってないですからね。はい、そうですよね。はい。
まあ多分ね、そんなに19日から米国時間19日から開かずにダウンロードできるようになるんじゃないかとは思ってますけど、
うんうん、
一応私はもうすぐさま上げる予定にはしてますけど。
あ、そうなんですか。
酒井さんどないですか。
私はそんなプロジェクトの皆さんの様子を見てから
誰が人柱にしてそんな、
いや、はい、ちょっとね、はい、使用感を聞いてから、
そうですね、
ゆっくりやりたいと思ってますよ、
はい、ちょっと心配なのはもうこれで私たちの iPhone4 は2世代前になってしまうわけですね、はい、
そうなんですよ、
はい、大体2世代前に最新 OS 入れるとね、ちょっときつくなってくるような印象が今まであってですね、
うん、なんかそういう噂を聞きますよね、
うん、ちょっとなんか 3GS の時もそうだったなとか今思ってるんですけど
怖いな、
はい、で大体 iOS6 がちょっと重くなって、あ、うん、ダメだダメだ買い替えだって言って新しい iPhone にしちゃうみたいな、
そうなんです、そう思うとね、
はい、狙ってるんじゃないんですか Apple さん、
う
ん、
どうなんでしょうかね。
わざとそんな重くしてるんじゃないんですか。そんなことないです、そんなことないです、そんなことありません。
そうですね、
はい、というわけでつらつらつらっとお送りしてまいりました、
はい、
はい、そんな一途でしたが、うん、今日は酒井さんにお越しいただきまして、
はい、
はい、どうでしたか。
いやちょっとあんまり知識がないまま受け答えだけで申し訳ありませんでしたが、
いえいえいえ大丈夫です、はい、僕も知識ないですから、そんな
にいやいやいや、ね、はい、楽しく喋らせていただきました、は
い
は
い、僕らが楽しく喋れればそれでいい番組っていうわけじゃないんで、 そうですか。そんなことはないんで、
あ、ね、はい、
はい、というわけで、本日もですね、告知の方に行ってみたいと思うんですが、
はい、
今日は僕が呼ばなきゃいけないのかな。
あ、どうしましょうか。
酒井さんの告知はですね、非常に特徴的な、はい、
大丈夫です、気をつけますよ。
あ、読みますか、じゃあ告知、
変えればいいんですよね。
そうですね、
はい、
はい、あ、いや行ってみますか、
行ってみますか、
じゃあ 初登場で酒井さん非常に申し訳ないんですが、
はい、告知をではしますよ、
はいはい、では告知の方よろしくお願いします。
はい、そんな一途では皆様からの励ましやご意見のお便りをお待ちしております。 E メールのアドレスはそんな一途アットマーク 0438.jp、 綴りの方は sonnait アットマーク数字で 0438.jp です。また、そんなプロジェクトではツイッターをやっております。ツイッターのアカウントはそんな P、 綴りは sonnaip、 プロジェクトの P がついております。こちらのアカウントでは、そんなプロジェクトの配信情報などをつぶやいております。ツイッターをやっていて、まだそんなプロジェクトをフォローしてない方は、ぜひぜひフォローをお願いいたします。そして、そんなプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL は、そんない .com、綴りは sonnai.com となっております。こちらのページからは、そんなプロジェクトが配信している5番組すべてお聞きいただけます。またそれぞれの番組ページにはメールの投稿フォームがございますので、こちらからもメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
はい、
さすがですね。
はい、合ってましたかね。
あ、大丈夫、大丈夫です。
大丈夫ですか。
sonnaip ですね。
はい、そうですね。
sonnaip アットマーク数字の 0438.jp と、
はい、
メールはそちらのになってます。
はい、お待ちしております。
聞きましたか、酒井さんの告知聞きましたか。
はい、
大丈夫ですか。
大丈夫ですか。
ちゃんと巻き戻して3回聞いてくださいね。
やめてください。
はい、というわけで、急な、ピンチヒッターお願いして申し訳なかったですが、
いい、はい、
でリスナーの皆さんにもですね、ちょっと急なお知らせになってしまったんですが、永井さんの方がちょっとお休みをいただくということで、しばらくですね、はい、ちょっとまだどういう形態で進んでいくかは分かって決まってないんですけど、
ね、相談中ですね、
はい、僕が一人で喋るかもしれないですし、
あら、
ね、一人喋りはきついな。
誰かが、うん、誰かがゲストに来るかもしれないし、
ね、スペシャルゲストでね、はい、ティム・クックが来たりするかもしれないですから。
いや、それはお金がかかるな。
ギャラ出しても来ないと思うよ。僕喋れないし、
喋れないですね、通訳
は、
ね、はい、
はい、まあそんなことはないですね。そんなプロジェクトの中で誰かが来るかもしれないですが、まあ来週お待ちいただけたらと思います。でですね、今日の酒井さんにぜひ感想のメッセージなど送っていただけると、ね、非常に酒井さん喜ぶんじゃないかな。
あ、はい、よろしくお願いします。
はい、はい、というわけで、本日もお送りしてまいりました。そろそろ終わりの時間となりましたので、お別れしたいと思います。
はい、
お送りいたしましたのは松田と
酒井でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。